本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書19章38節から42節です。それでは拝読いたします。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモももつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取りユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の供え日であり、その墓が近かったので、彼らはそこにイエスを納めた。聖書箇所は以上です。それでは、世界が闇に覆われたように見えるときと題して、松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。今日は大変な雨の中お越しくださいまして、心から感謝いたします。そして今日もライブ配信でこの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんばんは。これまでライブ配信相当クオリティが上がってきましたけれども、このライブ配信の映像をさらに編集したものを YouTube に残しておりましたが、もう十分クオリティが上がったということで、今日からはですね、もう編集はいたしません。ここで撮っているものそのものが YouTube に残りますので、それを後でご覧になる方にも見ていただきたいと思っております。今年もグッドフライデー、キリストが十字架にかかった記念日を迎えることができました。去年のグッドフライデー礼拝を思い出します。去年は4月10日でありました。教会に集まれなくなって3週目でありました。オンラインでグッドフライデー礼拝を行うという忘れられない礼拝となりました。ここに集まっての礼拝ではない YouTube を通しての礼拝ですから、初めての方も見ていただけるだろうと思って、初めての方も見ようかなと思っていただけるようなタイトルにしようと思っていろいろ考えて、新型コロナウイルスと十字架というテーマで去年のグッドフライデー礼拝ではメッセージをいたしました。あれから1年、このようにまた集まって礼拝できるということ、そして今回の通知によりますと4月11日の日曜日からは皆さんもマスクしたまま賛美できるようになるということ、この大いなる前進を心から感謝したいと思っております。ちなみに来年のカレンダーを見てみましたら、来年のグッドフライデー礼拝は4月15日でございますので、私が東南アジアでグッドフライデー礼拝のメッセージをするのは今日が最後ということになりまして、なかなか私としても感慨深いものがあるなと思っております。私たちキリスト教会はキリストが十字架にかかった日が金曜日であったゆえにグッドフライデーと呼んでいるんですが、ユダヤ的に言いますと十字架にかかった日は杉越の祭りの日なんです。杉越の祭りの日っていうのはユダヤ暦の2、3の月の15日、もう一つの言い方でアビブの月という言い方もあるんですが、その15日、だから毎年少しずつずれるんですね。でたまたま紀元30年キリストが十字架にかかった年の2、3の月の15日は金曜日だったけれども、毎年金曜日とは限らないんですね。この杉越の祭りの日ってのは毎年曜日が変わるんです。そして去年の杉越の祭りの時も思い出します。マイクが入った。雷かな、大丈夫でしょうか。はい、去年の杉越の祭りの日を思い出しますけれども、イスラエルでは完全ロックダウンでありました。ユダヤ人にとって杉越の祭りっていうのは家族親族が集まって一緒にお祝いする日なんですけれども、自宅から外に出ることが禁止されるという日だったんですね。
まさに旧約聖書ご存知の方は、出エジプト記12章の通り、その日は外に出るなと、ね、門中と鴨居に血を塗ってその家の中にいたら安全だよ、外に出たらダメだよっていうふうに言われていた、あの元祖杉越の祭りを思い出すような去年の杉越であったと思います。今年の杉越の祭りはですね、先週の土曜日の日没からの一日だったんですね。もう過ぎましたけれども、今年はイスラエルどうだったかというと、規制がかなり緩和されまして、屋内20名まで、屋外50名までということで、家族で一緒に杉越の祭りを祝うということが可能になったのが今年でありました。さあ、去年ですね、新型コロナウイルスと十字架というテーマでメッセージをしたんですが、考えてみると罪とコロナウイルスって似てるなと思って、去年ですね、罪と新型コロナウイルスの共通点ということで6点挙げたんです。まだ覚えてらっしゃる方いるかもしれませんが、1点目はどちらも感染力が強い、2点目は甘く見ると命取りになる、3点目は自分の内側にあることに気づかない、無症状感染でね、人に移してしまうことがある、4点目は人間関係を壊す、あんたに移されたとかって言われて人間関係が壊れる、5番目間違った教えに騙されやすい、デマが飛び交う、だから情報を正しく受け取りましょう、そして人間の中に住み着く、まあ、このような共通点があるなということを去年考えたわけですね。さあ、罪は私たちをどこに連れていくのか、死に連れていくんだということですね。この罪から私たちを救うために、キリストはこの金曜日、ユダヤ的に言えば杉越の祭りの日に、木にかけられるという神に呪われた方法で死んでくださった。2000年前のこの金曜日の午前9時に十字架につけられ、午後3時に息を引き取られ、私たちの救いの御業を完成してくださったというのがこの日の出来事であります。私たちはそのことを知って感謝してこのように礼拝を捧げているんですが、あの時あの場面にいた人たちの中で、キリストの弟子であっても今何が起きているのかっていうことが分かっている人はほとんどいなかった。まあ唯一いたとすればベタニアのマリアだけでしょうね。他の人は何が起きているんだ、このイエス様が捕らえられて十字架につけられて死んでしまうなんて、これは一体どういうことだということで、その時点ではまさかこの方が私の罪の身代わりとなって死んでくださっているんだということに気がついていた人はほとんどいなかったわけですね。この悲劇はどこから始まったか、昨日の夜、木曜日の夜にゲッセマネの園でイエス様が捕らえられたというところから始まりました。でもイエス様だからなんとかなるんじゃないか、裁判にかけられた、でもイエス様だから無罪判決出るんじゃないか、死刑判決になった、でもローマが死刑判決出さなければ大丈夫、そしてピラトの下でまた死刑判決が出た、鞭も打たれた、十字架の横木を担いで歩いている、でもイエス様だから何とかしてくれるかもしれない、ついにゴルゴダの丘で十字架につけられ、でもイエス様だからそこから降りてくれるかもしれない、しかし午後3時に父よ我が霊を御手に委ねます、この叫びを持ってイエス様は息を引き取られた。奇跡は起きなかった、この方について行きさえすれば素晴らしい世界が待っていると思っていたのに、なんでこうなっちゃったの、私たちの夢はついえてしまったと弟子たちは思ったことでしょうね。全てが終わったと、私たちの人生の中でも、あ、全てが終わったななんていうことを思ったとき、皆さん終わりですか。これからそんなことがないことを願いますけども、でも今日分かっていただきたいことは、私たちがたとえ、あ、僕の人生これで全て終わったと思ったとしても終わりじゃないんだということを今日受け取ってお帰りいただけたら素晴らしいと思います。 金曜日の午後3時にこの方は息を引き取られた。今日の正午でお読みいただきましたけれども、この日の正午から午後3時まで父なる神から見捨てられた独り子の姿を見るに忍びないと思われたか、神様は全地を暗闇で覆われたわけであります。そしてその時に実際に暗闇となっただけではなく、人々の心も弟子たちの心も暗闇となってしまった。まあ、今日のタイトルはね、世界が闇に覆われたように見える時。まあ、神様時々素晴らしい舞台設定をしてくださるなと思いますが、今日もまあ7時からの礼拝ですから闇になることは分かってましたけども、この大雨とこの雷と、なんか今全地が闇に覆われているように感じるような場面かもしれない。それは今日の天気のみならず、私たちの毎日ニュースを見聞きする中で感じることかもしれませんね。コロナコロナと言われて早1年、これから一体どう収束するのか。それだけでも大変だと思っていたのに、ウイグル人の虐殺が進行しているとか、香港の問題が起きるとか、ミャンマーでクーデターが起きて早2ヶ月、多くの人の命が失われているとか、この前の日曜日はインドネシアのスラウェシ島のマカッサルというところでカトリック教会の礼拝中に自爆テロがあるとか、アメリカにおいてはアジア人というだけでひどい暴力が加えられるとか、もうどっちを見ても光が見えない、どっちを見ても暗闇のように感じる。これから世界は一体どこに向かっていくんだろうかっていうふうに思うような状況であろうと思います。しかしあの暗闇に包まれた2000年前のあの金曜日の午後3時以降、何があったのかという出来事を通して、今日私たちはご一緒に励ましを受けたいと思うんですね。午後3時にイエス様が息を引き取られたあの日、ゴルゴダの丘には3本の十字架が立っていた。でも両側の犯罪人はまだ生きていた。普通は1週間ぐらいかかるんです、死ぬのに。イエス様特別早くて6時間で息を引き取られたんです。そしてこの十字架にかかった人たちの遺体っていうのはどういうふうになるのか、皆さん普段あんまり考えたことないと思いますが、普通はですね、放置されるんです。埋葬するっていうこともされないんです、その死刑囚はね。それもまた彼らに対する刑罰の一つなんです。ほっとかれますと、鳥とか夜中に野の獣とかが来てその肉を食いちぎるということが起こる。その結果あのゴルゴダの丘には頭蓋骨が落ちていたから、頭蓋骨っていう意味のドクロっていう意味のゴルゴタという名前があの丘についたぐらいなんですね。ところがあの2000年前のこの金曜日は、今日何度か申し上げている通りにユダヤ人にとってものすごく重要な1年に1日しかない杉越の祭りという神聖な日なんです。しかも今午後3時でしょう。6時ぐらいになって日が沈みますとね、安息日が始まる。これはね、杉越の祭りと安息日が合体する大いなる安息日と言われるですね、とても神聖な日なんですね。そんな時にこの神の都エルサレムに死体を晒しておいてほしくない、こういうふうにユダヤ人は考えた。そのことがヨハネの19章31節に書かれています。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。もうピラトはね、ユダヤ人指導者からもういろいろいろいろ言われてうるさくてしょうがないんだけど、また要望かいっていう感じですよね。そして足を折ってって書いてますね。先ほど言いました、普通は1週間ぐらいかかるんだけども、もう殺してしまえという時はですね、このすねをですねバンと折るんです。そうすると体重が支えきれなくなってガクンとなって、そのまま呼吸ができなくなって死んでしまうというのが 十字架にかかっている人間を殺す方法として用いられていたんですね。32節。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った、まだ彼らは生きてましたから、そこで足を折って息絶えたんです。よし、イエスの足も折ろうと思って真ん中に行ってみました。イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。ほら、もう死んでんだ。早いな。たった6時間しか経ってないのにっていうふうに思って、でも念のために本当に死んでるかどうか確認しよう。どうやって確認すんの？兵士の一人はイエスの脇腹を槍でブスッと刺した。するとすぐに血と水が出てきた。もう血晶と血平が分かれて出てきたんでしょうね。ああ本当に死んでるわということがこれで確認された。しかしこのことも実は旧約聖書のメシア予言の一つにあったんです。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書のが成就するためであり、すごいですね。十字架上のイエス様の骨は折られることがないということが詩編の34編の20節に予言されていたのであります。ですから折られる前にイエス様は息を引き取られたということがわかります。まあ、とにかくあのゴルゴダの丘の3本の十字架にかかったその死刑囚3人とも息を引き取りました。じゃあこの後この死体どうするんですか？もう大いなる日が始まるから、そんな死体晒しておかないでください。じゃあどうするの、その死体を。エルサレム神殿の南側の下の方にヒンノムの谷って呼ばれる大きな谷があるんですね。それをヘブル語ではゲーヒンノムって言うんです。ゲーヒンノム、ゲーヒンノム、ゲヘナ。ゲヘナって聞いたことありますか？ギリシャ語で地獄を表す言葉なんですが、このゲーヒンノムという谷にエルサレムのゴミを捨ててたんですね。もう生ゴミも捨てるし、そしてこういう死体も放り投げて捨てる、そういう場所がヒンノムの谷だったんです。生ゴミも捨てるし、いろんなものを捨てますから、常にそこは、まあ、スモーキーマウンテンみたいにね、火と宇治が絶えることがなかった。それで地獄を表すゲヘナを描写するときにこの言葉が使われるようになった。イエス様自身もマルコの9章48節でこうおっしゃってます。ゲヘナでは彼らを喰らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。これはヒンノムの谷でそうであるのと同じように、地獄を表すその場所においてもそうだというふうにイエス様は引用している。ちなみにゲヘナっていう言葉は新約聖書で12回使われますけども、そのうち11回この言葉を使ってらっしゃるのはイエス様ご自身であります。ということで、このヒンノムの谷にこの3人の死体が投げ込まれるというのが普通行われることなんですね。で、確かにそういうことだったんだということを皆さんに信じていただくための根拠として、もう一つの事例を挙げたいと思いますが、それはイスカリオテのユダです。マタイの27章5節を見ますと、あの金曜日の早朝、今度ピラトの裁判が始まるっていう直前に、イスカリオテのユダは自殺しますね。首を吊って死んだというふうに書かれている。マタイ27章には首を吊って死んだと書いてあるにもかかわらず、イエス・キリストが復活後40日後昇天した後に、弟子たちがエルサレムに集まって、イエス様は十二使徒を選ばれたけども、ユダは脱落していった、だから一人補充しなければならないねっていう話し合いがなされていることが使徒の働きの一章に出てくるんだけども、その時にユダのことについてペテロがこう言ってるんです。使徒の1の18、このユダは不義の報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ちて体が真っ二つに裂け、腹綿がすべて飛び出してしまった。 マタイの27章では首を吊って死んだって書いてるのに、そんなところから落ちただけで腹綿飛び出るかねっていうふうに思いますよね。これも同じことなんです。エルサレムの中に死体を置いておきたくないから、このユダの死体を貧の者のために谷に放り投げたの。そしたら真っ逆さまに落ちて体が真っ二つに裂けて腹綿が全て飛び出してしまったということだから、ユダもこの貧の者の谷に投げ込まれたということがわかるし、あのイエス様の両側にいた二人の犯罪人の遺体もここに投げ込まれたと思います。まあ、どこに投げ込まれてもね、あのうちの一人はどこに行ったんですか？パラダイスに行ったんですけれども、だから遺体がどこに投げ込まれるかということは私たちの永遠を決する問題ではないということがわかるんだけれども、イエス様の遺体も本来ここに投げ込まれるわけ。そしてイエス様はどこに投げ込まれようともどっからでも復活します。でも皆さん考えてください。どっからでも復活するとおっしゃってもね、あの貧の者の谷からこう出てくるイエス様って想像しただけでちょっとやめていただきたいなと、もうちょっと復活の舞台としてふさわしい舞台があるんじゃないでしょうかって、私たちイエス様を信じる者としては思いたいですよね。その時一人の男が立ち上がったのであります。先ほどの聖書に登場したアリマタヤのヨセフ、あんまり知られていないマイナーな男の名前ですが、実は四福音書すべてに登場する人なんですね。今日の聖書箇所、ヨハネ19章38節、その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフ、アリマタヤって地名です、ヨセフさんたくさんいるんで、どのヨセフ、アリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトさん、私がちゃんと埋葬しますので、イエス様の遺体を取り下ろさせてください。普通はね、これ許可されないんです。さっきも言ったように囚人は埋葬されない。でもピラトは許可を与えた。これはね、前の日にっていうか、その日か、その日の朝に散々ユダヤ人から圧力かけられて、自分がやりたくもない死刑判決を出したピラトのせめてものユダヤ人に対する反抗だよね、これはね。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろしたと書かれています。ここで立ち上がったのがアリマタヤのヨセフで、彼はイエスの弟子だったが隠していたって書いてますね。どうして隠してたんでしょうか。さあ、四福音書に出てくるって言ったので、今ヨハネで見ましたけども、一つ一つヨセフのことを見ていくと情報が収集できます。マタイ27章57節には、夕方になりアリマタヤ出身で金持ちのヨセフという名の人が来た。彼自身もイエスの弟子になっていた。さあ、マタイから分かる情報は金持ちです。だって金持ちでもなければね、あの岩をくり抜くような高価なお墓を生前墓として自分のために作るようなことはできないわけですね。マルコはどう言ってますか。15章43節、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で自らも神の国を待ち望んでいた。さあ、ここで新しい情報、彼は議員だね。議員って何。サンヘドリン議員でしょう。ユダヤの最高法院、最高裁判所の議員だということがわかる。じゃあ彼もイエス様の死刑判決に賛成の票を投じたの。ルカの福音書23章を見ますと、さてここにヨセフという人がいたが、議員の一人で善良で正しい人であった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で神の国を待ち望んでいた彼は議員たちの計画や行動には同意していなかった。あの真夜中の徹夜の裁判、あの時におそらくアリマタヤのヨセフには声がかからなかったね。あいつ呼ぶなと、あいつ呼ぶとややこしいことになるから、とにかく71人全員の3分の1、23名が集まればこの議会は成立するんだから、ややこしいのは呼ぶなというふうに言われていたんでしょう。だから他のサンヘドリン議員たちがイエス様の死刑判決まで持っていった、それに対してそれは違うよというふうに彼は同意していなかったということがわかる。しかしなぜ彼は自分がイエス様の弟子であるということを隠していたのでしょうか。 もうご想像の通り、この時ユダヤ人社会ではすでにイエスを信じる者がいたら、そいつは村八分だということがなされていたわけですね。少なくとも議員資格剥奪であります。サンヘドリン議員になるってなかなか大変なことだと思いますけどね。もうイエスを信じただけで議員でなくなる。ユダヤ人にとって村八分って何かっていうと、ヨハネの9章22節に書かれています。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた。これ日本語ではね、村八分って言うんだけど、ユダヤ人の社会では街道追放、お前はシナゴーグに来てはいけない、こう言われたらね、もうユダヤ人の社会では生きていけません。だからそれは大変だと思うから、本当はイエス様のことを信じてイエス様の弟子だと思ってんだけども隠しとこうっていうような、隠れキリシタン、隠れ弟子だったのがこの有馬太のヨセフだったんだけども、今まさに息絶えたイエス様を見て、ああこのままだったらイエス様の貧乏の谷に投げ込まれてしまうっていうふうに思った時に、勇気を出して彼は立ち上がった。ピラトに直々に願い出るっていうのも議員だからこそできたことだろうと思います。ピラトは許可してくれた。これはですね、死刑囚を埋葬するということは恩赦に相当するんですけれども、その時にヨセフは遅ればせながら私は立ち上がったけども、イエス様が生きてるうちに、イエス様私はあなたのことを信じてる、あなたの弟子ですと言えたらもっと良かったのにな、なんで俺はそんなことを言えなかったのか、勇気のない育児なしというふうに自分に対して嫌悪感を持ったかもしれない。しかし彼のこの勇気ある行動はですね、この後読み進めますと、もう一人の男の心に火をつけるのであります。誰の心？39節以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきたと書かれている。ニコデモの心に火をつけたんですよ。おお、ヨセフ立ち上がったのか、よし俺も立ち上がるよって言ってですね、彼はやってきたんですね。ニコデモさん覚えてますか？ここではね、もつ薬と人工、まあ、要するに遺体に塗るものなんですが、100リトラって言われてもわからないね。でもわかる方法がありますよ。ベタニアのマリアがイエス様に注いだ香油が1リトラ。何グラムでしたっけ ?330 グラムぐらい。その100倍ですから33キロ。結構重いですね。よいしょよいしょって。まあもちろんしもべにね、手伝わせたかもしれないけども、33キロのものを持ってきて、俺も手伝うよって言って、イエス様の埋葬をこの男たち2人が行ったということですね。ここに夜イエスのところに来たって書いてある。覚えてますか？どこに書いてます？ヨハネの福音書第3章でしょう。一節、さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。彼も議員だね。この人が夜イエスのもとに来ていった。どうして夜来るの？それは人に見られたくなかったからですね。お、ニコデモイエスのとこ行ってるよ、またイエスにかぶれてんでねえのとかって思われたくないから、夜こっそりやってきた。何のためにやってきたんでしたっけ？あの時は彼はね、本当に尊敬に値する人物だったんだけども、それでも年を取れば取るほどに、本当に私は神の国に入れるのかっていうことが心配になったんですね。それでイエス様のところに行った。そして新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることはできないという、あの有名な会話がそこでなされた。あのヨハネの3章でニコデモがイエスを信じたとも信じてないとも書いてない、書いてないけれども、あの時の会話は重要なインパクトを彼の心の中に残したと思います。次に彼が出てくるのは、今日ヨハネ19章だけど、その前に1回出てくるんです。ヨハネ7章に出てくる。50節、彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているかを知った上でなければ裁くことをしないのではないでしょうかっていうふうに意見を立てた。これ文脈わからないと思いますけども、これはイエスを非難している者たちに対して、ちょっと待った、こういうことでしょうっていうことで、これはイエスを弁護するためのニコデモの意見なんです。 つまりニコデモの心は相当今イエス様の方に近づいてるなっていうことがヨハネの7章まで来ると分かるんだけれども、今回19章にして彼は立ち上がった。きっかけは何だったんでしょうかね。実はあのヨハネの3章のイエス様との会話の中のクライマックスは何だったかというと、ヨハネ3章14節までいくとイエス様はこうおっしゃったんです。モーセが荒野で蛇をあげたようにって聞いただけで、ああ、あの話ねって分かる人は大したもんです。そこで民数記21章ねとまで言えたらもっとすごい。まあユダヤ人はすぐ分かるね、これね。でこれはユダヤ人が神様に不平不満を言った時に毒蛇が出てきて彼らを噛んだ。モーセが神様何とかしてくださいって言ったら、聖堂の蛇を竿につけて高く掲げよう、それを見上げた人は癒されるっていうふうに神様がおっしゃった。それをした。そして本当にそれを信じて見上げた人は癒されたってことが書かれているんだけれども、あのストーリーと同様に人の子も、つまり私イエスも挙げられなければなりません。どこに？後でわかるね。十字架にですよ。そして十字架に挙げられたイエスを今ニコデモは見たんだ。ああ、あの時イエス様がお話しされてた通り、竿に挙げられた聖堂の蛇のようにイエス様は今十字架に挙げられた。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためだとイエス様は解説しておられたから、これは信じる私が永遠の命を持ち神の国に入ることができるための御業であったんだということをニコデモは信じた。そしてその時に彼は決心したんですね。彼も議員でしょ。彼もここでね、ヨセフ手伝ったら議員資格剥奪ですよ。これまで尊敬されてたけどね、村八分ですよ。街道も入れないんですよ。でもいい、俺は手伝うと言って立ち上がった。そして二人して彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で撒いたのでありました。それはどこで行ったのか。イエスが十字架につけられた場所ってのはゴルゴタの丘でしょ。その場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。いいですか皆さん。午後3時に息を引き取った、両側の犯罪人のすねを折った、そんなことをやっててピラトのところに行って下げ渡しをお願い出た、許可が出た、急いで帰ってきた、しもべを連れて早く下ろせってイエス様を十字架から下ろし、釘を抜いてその遺体を運ぶ。でも6時になったら安息日が始まるんですよ。時間がないんですよ。どっかちょうどいいお墓はないかと思ったら、このゴルゴダの丘のすぐ近くに園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があったから、よしここに葬ろうということになった。なんでそんなお墓あって勝手に使っていいんですかこれと思ったら、マタイの27章60節を見ると、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。これはこのアリマタヤのヨセフが自分が死んだら入ろうと思って作っておいた生前墓、それがなんと処刑場のすぐ近くの園の中にあったから、ちょうどいい、俺のお墓捧げるよ、あそこにイエス様を葬ろうということで二人で力を合わせてそこに入れたんですね。最後です。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。まさに摂理的だと、ね、え、私が自分が入るために作っておいた墓がこのイエス様の処刑場からこんな近距離があるとは思わなかった、そこに入れるために僕はこのお墓を作ったんだということが実感できるような場面であったわけです。とにかくこの非常に高価なお墓をヨセフは本来自分のために使おうと思ってたけども、それをイエス様のために捧げたのであります。まあ、いくら分だったかね、そんな計算はどうでもいいんですが、それをイエス様に捧げる。じゃあお前どうすんだ、死んだらもう一つ作るよ、いいよそれはっていうことで捧げたんでしょうね。実はこれもまたさっきの彼の骨は折られることがなかったっていう予言の通りに、 これもまた旧約聖書のメシア予言の成就の一つだったんです。イザヤ書の53章の9節、彼っていうのはメシアですよ、彼の墓は悪者どもと共にっていうのは、両側の犯罪人と共に殺され、富む者と共にその死の時に設けられた、富む者、金持ちのお墓に葬られるんだっていう予言がちゃんとイザヤ書53章にあったわけですね。さあ、イエス様時代の金持ちが作ったであろうと思われるお墓が発掘してたら出てきました。そこに今園の墓っていうのがあるんですが、まさに今園のように綺麗なガーデンになってますね。あそこに見えるああいう墓ですよ。岩をくり抜いてね、もっと近づいてみましょう。こんな感じですね。本当は入り口にゴロゴロゴロゴロっと大きな石で塞ぐんですが、中を見てみましょう。こんな感じです。これ左側に泣くための部屋、右側その端っこ、あの左側が遺体が納められる場所なんですけれども、これだけのスペースを岩を掘って作るということは相当高価なお墓であったということがわかります。俺のお墓イエス様に捧げるよ、ね、寺院剥奪された上に墓まで捧げるよと言ったこのヨセフ、しかしその後どうなったんですか。皆さん、イエス様はそこに葬られ、ヨセフは自分のためにまた別の墓作らなきゃならなかったの、どうなんですか。イエス様が2泊3日で返してくれたんです。イエス様のホテルみたいなもんだよこれね。2泊3日ありがとうヨセフ、おかげで私ね、ヒンノムの谷から出てくるんじゃなくてこのお墓から出てくることができて、復活の舞台の最高の場所を整えてくれてありがとう、今度はあなた自分のためにこれを使いなさいということで返却してくださったのであります。間違いなくヨセフは死んだ時にそこに葬られたでしょうね。それを知った他のクリスチャン、うまいことやったなお前ってね言われたんじゃないでしょうかね。いやいや、そんなつもりないよ、僕本当に捧げるつもりだったの、帰ってくるなんて思ってなかったからって、それが帰ってきてさっていうことでね、皆さんイエス様のために捧げるときにね、もったいないなと思うかもしれないけども、もったいないなんて思う必要ありませんよ。大きな祝福になって帰ってくるんだということがわかります。先日イエス様の十字架の横木を担いだクレネ人シモンのお話をしましたけども、彼だってね、他のクリスチャンからね羨ましがられましたでしょうね。お前うまいことやったなって、イエス様の横着担いでイエス様の血まで触ったりしてね、俺もやってみたかったよって後になら言うよみんな、それはね。でもその現場でそれを担ぐ、その現場で私は捧げるという決断を下す、これはなかなかできないことだと思いますけれども、しかし私たちはイエス様が彼に対して感謝しただけじゃなくてね、私たちもアリマタイのヨセフに感謝したいね。イエス様の復活の最高の舞台を用意してくれて、ヨセフさんありがとう言いたい気持ちであります。さあ、何を教えられますでしょうか。ヨセフとしてはイエス様ご存命の最中に私はあなたを信じますという信仰告白ができたらよかっただろうと思っていたけれども、そして私の決断はちょっとばかり遅かったなと思ったかもしれないけども、遅すぎるということはなかった。 Never too late。 皆さん、決断するのに遅すぎるということはありません。もうこの年になってね、今からクリスチャンになるっていうのもちょっとねとかね、そんなこと考える必要はありません。それプラス、あなたの決断は他の人に良い影響を与える。アリマタヤのヨセフの決断がニコデモの心に火をつけたと同じように、あなたが良い決断をするならば、それは絶対他の人によし俺もするよっていうような前向きな影響を与えますね。私たちはお互いに影響を及ぼし合っている者同士だけども、どうせ影響を及ぼし合うんだったら引き下げる側に影響を及ぼし合うんじゃなくて、お互いに高め合う方向に、引き上げる方向に影響を及ぼし合うものでありたいなと思います。伝道者の書の4章を思い出しますね。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れない、一 人だったらちょっとビビっちゃうけど、おお2個でもお前も一緒か、よし2人でやろうぜっていうことで、2人なら立ち向かえる。まさにあの金曜日の午後、世界が闇に覆われたように見えたとき、もうここまで来ちゃったら私たちにできることは何もないなと誰もが思ったときに、いやいやまだあるよ、まだあるよ、そう言って立ち上がった2人の結果、復活の舞台は整った。今私たちが世界を見回して、こんな暗くなってしまった世界、私に一体何ができようかと思うかもしれない。しかしあるはずです、できることが。そしてあなたが立ち上がったその姿を見て、他の人に前向きな影響を与えるんですね。この二人のおじさんたちがせっせせっせとイエス様に香油を塗って、天布で巻いて、この有馬太のヨセフのお墓に入れて、ああギリギリ安息日の前に間に合ったわってやってる姿を遠くからじーっと見ていた複数の女性たちがいました。なんで見てたの？もう安息日になるから身動き取れないけども、安息日が明けたら私たちも来て、あのお墓だな、間違えないように覚えとこうね、複数の目で見といて、あのお墓に日曜日の朝早く行って、私たちもせめてイエス様のご遺体に香料を塗ってあげましょうよということで、墓の位置を確認していた女性たちがいたのであります。そこが復活の栄光の舞台となっていくわけですね。さあ舞台は整いました。金曜日のこの時間はもう静まってます。でもあさっての朝、このお墓で何が起きるのか、その様子をあさっての午後2時半からのイースター礼拝でご一緒に確認したいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、2000年前のあの金曜日午後3時に息を引き取られたイエス様を見たときに、もう全地は暗闇に覆われたかのように、ここから自分たちが何かできることなど何もないと思うような状況であったけれども、あの状況の中で立ち上がった男がいた。その男の勇気ある行動がもう一人の男の心に火をつけた。その結果イエス様の復活の舞台が整いましたから感謝いたします。あれから2000年、人間の罪の性質は変わりません。どっちを見ても暗闇、光が見えない、こんな状況の中で私に何ができるかと、思わず私たちは絶望的な気持ちになってしまいますが、しかし、私たちにもできることがある。あなたが私たちの背中を押してくださいますから感謝いたします。一人が立ち上がるときに、もう一人が立ち上がる。そのような良い影響を及ぼし合っていく共同体として、私たちは手をつないで前進していくことができるようにお導きください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。